早期発見また予防ができたらいいなと思うところなんですが、
はい、
先生普段骨密度というのは、
はい、
測ることもあるんですが、
はい、
骨密度だけでいいんでしょうか。
骨密度だけでは足りない部分もあるんですね、
ええ、
でその骨密度を増やしたり減らしたりするというようなことはその骨のリモデリングがどういう状態になっているかっていうようなことを調べなくちゃいけないわけですね、だから骨形成が強く起こっているとか骨形成が少ないとか逆に骨吸収が強く起こっているとか少ないとかっていうようなそのバランスを見るため の, その血液のマーカーがあるんですね。血液検査でのマーカーそういうのを見ながらどういうその薬を使っていったらいいかとかっていうようなことを調べていくというようなことも重要です。
その血液での検査というのは今一般的に行われているんでしょうか。
一般的に行われておりますが、
はい、
その年に何度もするような検査ではないんですね、うん、だから患者さん方はですね骨粗鬆症の治療をするとすぐ骨が増えるっていうふうに思っている方もいらしてすぐにその骨密度を調べるような検査とか、
うん、
あとは血液検査とかを希望される方も結構いらっしゃるんですけれどもやっぱりゆっくりゆっくりしか骨は増えていかないので半年に1回とか1年に1回の検査ということになってきますよね。
1ヶ月ぐらいで意気消沈したりしてはいけないものだということですね、
はい、
じゃあ骨粗鬆症を早期発見するにはどのような方法があるんでしょうか。
骨量が減少する疾患や基礎疾患を有している方は無症状でも早めに骨粗鬆症の検査を受けた方が良いと思います、
はい、
また閉経後の女性ステロイド剤これは副腎皮質ホルモン剤ですねを使用している方過去に家族が大腿骨筋異部などの骨折をしたことがある方これはその遺伝的な要因があるというようなことも言われておりますのでこういうような方もその早期に発見して骨折のリスクを食い止めた方がいいということですね。あとは運動不足下肢の筋力低下があったり睡眠薬の服用や視力低下などで転倒しやすい方などもそうですね。あと痩せすぎの方こういう方も骨粗鬆症による骨折のリスクが高いと言われているために早めに骨粗鬆症の検査を受けた方が良いと思います。すで、
はい、
に椎体圧迫骨折というふうに診断されそういうような既往がある方は再骨折のリスクが高いというふうに言われていますし椎体骨折に自分が気づいていなくてもですね25歳の時の身長よりも4センチ以上身長のが低くなっているという方はですね知らないうちに椎体が骨折している可能性が高いというふうに言われています。そういうような理由で再骨折の理由もリスクも高いというふうに思いますのでこのような方も早めに骨粗鬆症の検査を受けられることをお勧めします。20代でも30代でも骨が弱くなってきている方もいらっしゃいますしそういうふうにその若い時にですねバランスの悪い食生活をしているような方はやはり閉経後 の, その骨粗鬆症の程度が強くなるとかですね老人性の骨粗鬆症の程度が強くなるとかっていうようなことがあるわけです。だから若いうちからの食生活もきちんと考えて気をつけていかなくてはいけないということですね。
なるほど。ということは日常生活で気をつけるべきポイントというのはたくさんありそうですが、
はい、
骨に良い食生活っていうのは先生どういうものなんですか。
これはカルシウム、ビタミン D、ビタミン K など骨量を増加させる栄養素を積極的に取り骨を丈夫にするのが骨粗鬆症の食事療法であります。でカルシウムとビタミン D を同時に摂ることで腸管のカルシウム吸収率が良くなります。特に骨吸収を抑制するビスフォスフォネートという薬やサーム製剤という薬では食事によってカルシウムとビタミン D を摂ることにより骨形成が 促されます。そういうことで食事療法は、骨量の増加を助けるということです。またタンパク質の摂取量が少ないと骨密度の低下を助長しますので、食事量が少なくなりがちな高齢者の方は注意が必要です。栄養やカロリーのバランスが良い食事を規則的に摂るのが食事療法の基本となります。具体的に言うとですね、カルシウムを多く含む食品は牛乳、乳製品、小魚などです。骨粗しょう症や骨折予防のためのカルシウムの摂取推奨量は1日700から800ミリグラムと言われています。またビタミン D を多く含む食品は鮭、うなぎ、サンマ、メカジキなどです。そしてビタミン K を多く含む食品は納豆、ほうれん草、小松菜などと言われております。
さあ、そして骨に効果的な運動というのは先生あるんでしょうか。
はい、運動不足はですね、骨密度を低下させる要因となります。骨にカルシウムを蓄えるためには体重をかけることが大事なんです。そして日常生活の中で階段の上り下りや散歩などを取り入れて運動量を増やすだけでも効果があると言われています。骨密度の低下防止に特に有効な運動はウォーキング、ジョギングなどです。転倒予防のためにはバランス感覚を養う運動も有用です。そして我々はその整形外科として推奨している体操にですね、フラミンゴ体操と呼ばれているものがあります。このフラミンゴ体操はですね、片足立ちで、まあ、何かにつかまりながらでもいいんですが、片足立ちでフラミンゴのように立ってですね、片足に体重負荷をかけていくというような体操なんです。
さあ、それではお医者様の立場でこういう生活習慣は改めてほしいというようなものはありますでしょうか。
はい、まずはですね、喫煙はダメですね。喫煙とか、はい、過度の飲酒ですね、これも骨量減少の危険因子と言われています。飲食やダイエットで痩せようとして食習慣が乱れると骨に悪影響を及ぼします。積極的なカルシウム摂取を意識し、バランスの良い食事を心がけるということが大切だと思います。
はい、いろいろと分かりやすくお話を聞かせていただきましてありがとうございました。さあ、それでは本日のまとめといたしまして、リスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、骨粗しょう症で骨強度が低下し骨折してしまうと、歩行困難などにより日常生活動作を著しく低下させる原因となります。骨粗しょう症やそれに伴う骨折を予防するためには、バランス良い食生活を心がけ、積極的に運動をしましょう。骨粗しょう症と診断されたら、できるだけ早く治療や骨折予防の対策を始めて、いくらかでも骨密度の低下を食い止めることが重要と思います。